感謝します。今日は67周年。本当は岐阜純訓教会の創立の週というのは8月の第4週なんですね。私たち、かつては海外転勤を覚える日という形でしていた時期もあります。しかし、海外選挙だけでなく国内選挙も含め、私たちこの教会が開拓されたこの時を覚えて行うこの記念礼拝という形に数年前からしています。67年本当に主がよく導いてくださった、本当に感謝したいと思います。それぞれがこの教会に来られることになったいろんな経緯があると思いますし、イエス様に触れていただいた、また福音を私たち聞いて救われていき、またまだ信じておられない方々もおられるかもしれませんが、福音が皆さんを今日この場所にも導いてくれました。しかしこの福音は誰かが伝える人がいなければいけないわけです。福音を伝えた方があって今日もここにお一人お一人がおられます。私にとってこの67周年記念礼拝で北先生をお迎えできることは特別な機会です。私が、高校時代は主から離れたような生活をしていましたけれども、そのような時の高校を卒業した1999年、逆算して計算しなくても大丈夫です。25年前ですけれども、25年前の中高生キャンプ、ほとんど行ったことがない中高生キャンプでしたけれども、高校を卒業して行き場のない浪人生活を迎える私をですね、その中高生キャンプに教会の皆さんが誘ってくれました。3月の末であったと思います。もう高校3年卒業したから、もう中高生キャンプの対象じゃないんじゃないでしょうかと言いましたけれども、3月末までは一応高校生だという理由でですね、参加しました。そしてその時の最初の集会で語られた第一ペテロの5章の御言葉から私は人生を変えられましたが、そのユースキャンプのメッセンジャーが北秀樹先生でした。北先生のメッセージを初日の夜に聞いた時のことをよく思い出します。本当に、そのキャンプによって主が本当に主の十字架の愛と復活の意味を教えてくださった、そのことを感謝しています。その後で本当は私は1年浪人生活した後で、東京の方の大学に行くならば北先生の教会に行くとですね、もう行っていたんですけども、残念ながら東京の大学の方は落ちましてですね、地元の大学になりましたが、しかし、去年ですね、KBI覚える日で先生の教会にメッセンジャーで行くことができて、それもそれで良かったなということと、そしてまた北先生とは KBI で一緒に、大総先生も一緒にですね、教師としても使えることができる恵みに感謝しています。私が主任牧師になる時から北先生ぜひメッセンジャーをお迎えしたいと思いましたが、残念ながらすぐにコロナ禍がありましたので、延期していたメッセンジャーの方々を先にお迎えしたりもしていました。でも今年、ぜひ北先生をお迎えしたいと思ってですね、予定を空けていただいて、今日こうして来ていただけたことを感謝しています。私にとっても自分の本当に変えられたその時を思い出しながら、そしてまた今日も新たに語られ、そして一歩踏み出す時でありたいな、そのように思っています。同じように皆さんも今日ここで北先生を通して主が御言葉に力がありますから語ってくださることを期待していきましょう。今日はそれから少し遅れて来られる方がもしある場合ですね、ちょっと手法がなかったとしてもですね、あとこの辺がちょっと空いてますので、はい、で間に誰か入っていただいたりして、手法が足らなければまた後で後ろのものにもらっていただくようにしていただければと思います。そして今日は集会後にですね、聖霊の満たしを祈る時間、聖霊のバプテスマまた、そして聖霊の満たしを祈る時間を30分ほど持ち、そして午後に女性会が特別集会を企画しています。すべて北先生が導いてくださいます。ぜひ今日一日期待して、今日の時を迎えていきたい、そのように思います。それでは、それから今日のですね、御言葉の箇所を共に開いていきたいと思います。次のスライドに切り替えてもらっていいですか？はい。御言葉の箇所が表示されています。ローマ人への手紙の8章の14節から16節を、共に読みたいと思います。ローマ人への手紙8章の14節から16節が今日のメイン聖句として北先生からお伺いしています。ローマ人への手紙8章の14節から16節です。 ローマ人への手紙8章の14節から16節です。そうですね、皆さん少し訳が2017年版の方と第3版とかで訳が違うかもしれませんが、せっかくですので声を合わせて一緒に読みましょうか。3節だけですから一緒に読みましょう。3、はい。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊とともに私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。アメン。北先生に今日は踏み出す信仰と題して語っていただきます。拍手でお迎えしたいと思います。感謝します。
皆さんおはようございます。ケン先生にはつらつとですねご紹介をいただいて、今こうして講談に立たせていただいております。北秀樹と申します。普段は私は今東京都の江東区というところで、堺福音教会東京チャペルという大阪の堺福音教会の枝教会ですね、そちらの方でご奉仕をさせていただいているんですね。もう東京に行ってから30年、経ちました。時が経つのはね、本当に早いものだなぁと、そのように思っています。私は生まれが大阪の堺市なんですね。そして、32歳の時に東京に移りまして、30年経ちましたが、だいたい大阪生活半分、後半の生活が東京。まあ、大阪と東京、まあ、時々、堺の方の教会の方針であったり、まあ、普段は KBI でも、教鞭を取らせていただいていますので、小山先生や、また、ケン先生と同じようにですね、KBI 生と交わりを持ち、また、学びの時を持たせてもらっていますので、東京と大阪、関西の間は行き来することが結構多いんですけども、こうして東海中京地区と言いましょうかね、に来ることは滅多にないことでして、本当に今日こうして岐阜純福音教会に寄せていただいたことを本当に心から感謝しております。そしてまた、今回はですね、創立67周年記念礼拝という、そういう節目の礼拝に、お招きいただきまして、そのことも本当に光栄なことだと、本当に恐れかしこんでおります。そしてまた、この場を借りまして高いところではございますけれども、岐阜純福音教会の創立67周年を、心からお喜び申し上げたいと、そのように思っています。67年の歩みを守ってくださったのは主ですね。本当にその神様にもう一度大きな拍手を送って、この感謝を表したいと思います。ハレルヤ、主を感謝します。ね。で、まあ、今回、この創立67周年ということでですね、ちょっとキリの悪い数字だなというか、毎年、こうして創立の時をね、感謝を持ってお祝いしていらっしゃるということを伺って、なんかこう、67と、この数字とくっつけてですね、お話しすることできないかなと思ったんですけれども、2で割って 33.5、これもなんか切り悪いし、どうなったかなとかいろいろ考えてたんですが、でもね、2で割って 33.5 は結構意味があるんです。33.5 年前っていうと、ちょうど私が、KBI にですね、卒業したのが、1990年の3月ですので、ちょうどその時期に当たるんですね。まあ、私が献身者生活を送ったのが、ですから岐阜純福音教会の歴史のちょうど半分ということになります。そんな意味では私にとっても記念すべき時だなと、勝手にそんなふうにこじつけかもしれませんけれども、思って、今日この場所に寄せていただきました。で、実は岐阜純福音教会に寄せていただいたのは、実は私 KBI の学生の時 ですね、キャラバン伝道で、寄せていただいたことがあったんですね。ちょうど1年生の時だったと思いますが、1年先輩の、今、堺福音教会の主幹牧師していらっしゃる、ガキヤ・アキラ先生が、ちょうど KBI の2年生でした。まあ、一緒にですね、何人かのチームで寄せていただいたことがあったんですね。覚えていらっしゃいますか？そう。あの時ね、実は私もこっそり言いたんですね。はい。まあ、そんなことでですね、この場所に来させていただいて、ああ、本当嬉しいなと、そういうふうに思っています。まあ、私のことを少しばかりご紹介させていただくと、KBI を卒業してからですね、最初の4年間は、堺福音教会で、ガキヤ光雄先生のもとで、伝道師、副牧師として、使えさせていただきました。で、その後、1994年の4月に、千葉県の印西市にあります、東京キリスト教学園の共立キリスト教研究所というところで、宣教学の学びをさせていただいたんですね。まあ、ガキヤ先生は本当に懐の広い先生で、北君もうちょっと勉強してみたいと思わんか、言ってくださったんですよ。それで、僕はあんまり勉強好きじゃなかったんですけれども、どこか勉強できるとこ探しっておっしゃってくださって、で、まあ、当時ですね、働き人をしながら学べる場所っていうのは国内でそんなに多くなくて、まあ、現在もそんなに多くないかな。まあ、でも KBI でね、今、教会開拓刷新コースっていうのがありますから、まあ、そういう形で、まあ、国内留学という形でですね、共立キリスト教研究所で学びをさせていただいたわけです。月曜日から金曜日は研究所での学びをさせていただいて、土曜日、日曜日は、堺福音教会東京チャペルでご奉仕をさせていただきました。まあそういう二足のわらじを履く生活となったわけなんですね。で、ちょうど6月に専任牧師としての案主を受けた、それが1994年の6月のことですから、今年はちょうど今、2024年の6月ですので、私が東京チャペルの牧師の案主を受けて、満30歳、ね、30年ということになります。まあ、この年は私にとって、とても変化の年でありました。その年の9月に同じ堺福音教会のメンバーであった、妻のミキコと結婚いたしましたので、まあ、今年9月になったら、結婚30周年ということになるんですね。本当にありがとうございます。拍手を、いただきました。なんか、ごめんなさい。催促しましたかね。まあ、本当にね、そんなことで、時が経つのは早いものだなと、まあ、何度とも申し上げますが、実感してます。まあ、1994年の4月、私は一人で東京での生活を始めて、まあ、婚約者のミキコはですね、当時、堺福音教会いましたので、堺におりましたので、まあ、別々の場所で結婚準備しないといけなかったんですね。まあ、4月から9月までの半年間、まあ、当時は LINE とかですね、インターネットとかそういうのが普及していませんでしたので、意思疎通を図るのはほとんど電話、ぐらいしかなかったんですね。しかも携帯電話なんてなかったですよ。持ってなかったですね。まあ、そんな時でしたので、まあ、意思疎通が大変でした。で、まあ、いろいろなやりとりをね、どなたをお呼びするかとか、結婚式の後の、茶菓子はどんな風にするかとかですね。まあ、そういう細々したことも含めて、いろいろやりとりをしたんですが、まあ、そんな中でよく覚えていることが、あります。それはですね、結婚届の準備をする、ね、そういう出すための準備をしていたときに、二人の本籍地をね、どこにしようか、っていう、そういう話になったんですね。で、まあ本籍地っていうのは変えなければそのままでも構わないんですよね。まあ私の場合だと、私の父が、大阪府堺市王町というところに本籍を持ってましたので、まあ、そのままだったら、まあ、そのままでいいんだけれども、まあ、 父親の本籍地をそのまま引き継ぐというよりも、まあ、美希子と話をしまして、結婚式を挙げていただく堺福音教会、まあ、当時は大阪府堺市大仙中町というところにあったんですが、そこを私たちの本籍地にしようと。本籍地って日本国内どこでもいいんですってね。だから皇居を本籍地にしてもいいんだそうですよ。まあそんな風になさる方もいらっしゃるそうですけどね。まあ本籍地って合ってないようなもんなんですけれども、まあでもやっぱり自分たちのスタートの地点、教会、それを私たちの本籍地にしようというところでですね、その住所を私たちの夫婦の出発の場所と定めたわけです。皆さん、創世記のね、2章の24節に、それゆえ、男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであるって、そういうふうに書かれていますよね。まあ、結婚するまでは、私は私の父母、そして妻は妻の父母にそれぞれ属していたわけです。まあ、それぞれの家族の一員であったわけですね。けれど、聖書が教える夫婦というのは、夫も妻も、それぞれが属していた家族から離れ、そして新しいユニットとして、新しい家族を形成していくことなんだ、と、私はこの創世記2章の御言葉からですね、理解したわけです。ですので、やっぱり本籍地が父親の本籍のままというのでは、聖書的ではないと。本当にそれは聖書的でないのかどうかわかりませんが、私はそんなふうにその時考えたんですね。まあちょっと理屈っぽいかもしれませんけれどね。でもまあそんなふうに二人で考えて、私たちの結婚生活の出発地点である、堺福音教会の住所を本籍地とさせていただいたわけなんです。まあ今回ですね、踏み出す信仰というタイトルでメッセージをさせていただきますか。まあ、30年前、私たち夫婦は、堺福音教会で結婚式を挙げ、その場所を、私たち夫婦の第一歩を踏み出す場所と、意思的に決めたわけです。なんとなくではなくて、よし、ここを私の出発地点にしよう、と、そのように決心したわけですね。皆さん、信仰というのは、同じようにね、意思的に決めるという要素があるわけです。例えば、イスラエル民族の先祖であるアブラハムもそうでありました。まあ彼はもともとアブラムという名前でしたけれども、カルデアのウルというところから、父親のテラ、妻のサライ、甥のロト、彼らと一緒にカナンの地を目指した。そのことが創世記の11章の後半、終わり方のところにね、書かれています。31節に記されています。けれど彼らは、ハランというところまで来たときに、そこに住んだんですね。ちょっとせっかくですから聖書を開いてみましょうか。創世記の11章の後半のところですね。最近私はスマホで、聖書を読むことが多いので、紙の聖書をペラペラ読めなくの久しぶりなんですけれども、11章の、31節からちょっと読んでみますね。テラはその息子アブラムとハランの子である孫のロトと息子アブラムの妻である嫁のサライを伴い、カナンの地に行くために一緒にカルデア人のウルを出発した。しかし、ハランまで来ると、彼らはそこに住んだ、と書いてあります。まあ、せっかくこのカナンの地を目指していたんですけれども、しかしまあ、ハランというところまで来ると、まあ、彼はそこに住み着いたわけですよね。まあ、どうしてそこに住んだのか、ということを聖書は語ってはいませんけれども、まあ、多分私はね、このお父さんのハランが、テラがね、ここなかなかいいところだなぁと。ちょっとここで住むことにしようか、と言ってね、そこにまあ住み始めたんじゃないのかな。 そして、まあ、息子である、このアブラムや、また、おいのロトはね、まあ、寺がそう言うんだったら仕方ないな、と、彼らはその言葉に聞きたかったのかもしれません。けれど、32節になると、寺の生涯は205年であった。寺は波乱で死んだ、とあります。寺の時代が終わったわけですね。これで11章が終わるわけです。創世記は、ある意味で1章1節から、この11章までが一つのブロックだと考えていいと思いますね。天地創造の話が1章2章あり、そして人が罪を犯してしまうあの3章の出来事、そしてそれ以降、堕落した人間の世界、ノアの箱舟の出来事、バベルの塔の出来事、それが1章から11章まで記されているわけです。そして12章から新たなドラマの幕開けがあるわけですよね。12章の1節から4節までお読みします。主はアブラムに言われた。あなたはあなたの土地、あなたの親族、あなたの父の家を離れて、私が示す地へ行きなさい。そうすれば、私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとする。あなたは祝福となりなさい。私はあなたを祝福する者を祝福し、あなたを呪う者を呪う。地のすべての部族はあなたによって祝福される。アブラムは主がつけられた通りに出て行った。ロトも彼と一緒であった。ハランを出た時、アブラムは75歳であった。ハランで父親のテラが死んだ後、アブラハムは、まあ、後のアブラハム、この時はアブラムですけれど、彼は神様からの約束に応えて一歩踏み出したんですね。それは、成り行きでそうだったのではないと、私はそう思います。なんとなくもう波乱も飽きたよなぁ、どっか行こうか、なんて、そんな調子で踏み出したんではないと思うんですね。よし。神様が導かれたあのカナンの地、約束の地を目指して、自らの意志を働かせて一歩踏み出したわけです。皆さんの中で、成り行きでクリスチャンになった方っていらっしゃいますか？ねえ。まあ、成り行きでって言うと、まあ言葉がちょっと、悪いかもしれませんが、でも、なんとなく生まれた時からクリスチャンホームで育ったからとかね、まあ、あるいはクリスチャンの友人に強引に伝道されてね、そして熱心に強く勧められたので、まあきっかけとしてですね、もうそうしてもしぶしぶ私はクリスチャンになったんですって、そうおっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもありません。きっかけとしては構わないんですよ。クリスチャン法に生まれることが決して災いではありません。それは祝福です。私も5人の子供がいますけれどね。牧師家庭に彼らが生まれた。クリスチャン法に生まれた。ということは、彼らにとって祝福だったと。そのように確信してますし、彼らもそう思っていますね。だから、まあ、きっかけはどうであっても構わないんです。けれどね、クリスチャンになる、ということについては、明確な自覚的な意思決定というものが必要です。まあ、もし皆さんの中で、弓道生活を送っておられてね、いやまだ私はね、イエス様を信じようとしているのか、それか本当に信じているのか、どっちかよくわかんないんですっておっしゃる方おられたら、ぜひ今日をきっかけにね、一歩踏み出してください。あなたの意思を働かせて、今日私はイエス様を信じます。イエス様を信じて、あのアブラムのように一歩踏み出しますと。そのようにね、心を定めていただきたいと思うんですね。新約聖書のローマ人への手紙の10章10節には、人は心で信じて義と認められ、口で告白して救われると書いてあります。それがね、神様の約束なんですね。神様がそうおっしゃるから、それをそのまま受け取ったらいいんです。私の心、私の感情、私の思い、いろんなものが交錯しておるでしょう。でも、神様が 人は心で信じたら、神様ご自身がそれを良しとおっしゃってくださる。そしてイエス様、あなたを私の心に救い主としてお迎えします。アーメンと。まあ、その言葉はどんな言葉でも構わないんです。あなたの自身の言葉でいいんですけれども、要するに、イエス様を私の救い主として受け入れますと、表現方法は違えども、自覚的に告白することによって、私たちは信仰の第一歩を踏み出すことになるんですね。まあ、それは結婚と同じですよ。ね。なんかある時気がついたら、なんとなく成り行きでこの人と一緒になってました。って。そういうことは、ないでしょう。ね。交際を重ね。まあ最近はいろいろこうマッチングアプリなんていうのがあってね。インターネットを通じて出会いがあったりもするようです。まあこの人かなぁ、どうかなぁと迷いつつも、でもある時、よし、この人と結婚しようと心に腑に落ちるものがあって、そしてプロポーズをしたり、プロポーズを受け取ったり、まあそのようにして、結婚するわけでしょ。つまりそこに意志が働くことが大切ですね。まあ信仰の場合、そのように意思決定し、信じますと告白すると、その第一歩に神様が介入してくださるんですね。ヨハネの三章五節、ヨハネの福音書三章五節をちょっと開いていただけますか。今度は新約聖書ですね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ。ヨハネの福音書の最初の方、三章の五節です。じゃあ、皆さんお手元の聖書の訳で結構ですので、ちょっとバラバラになっても大丈夫ですから、自分自身の告白とも重ね合わせつつ、ヨハネ三章五節、一緒にお読みしましょう。三、はい。イエスは答えられた。誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。アーメン。この会話はね、イエス様とニコデモという人の会話の中に出てくる一節ですね。このイエス様のところに夜訪ねてきた、ニコデモという最高法院の議員であり、またパリサイ人でもあった人物。まあ最高法院っていうのは、まあ当時の、ユダヤの議会ですから、まあ現代流に言うと国会議員みたいな人ですね。そしてパリサイ人っていうのは聖書を一生懸命勉強した人ですから、知識もあったでしょう。だから国会議員兼大学教授みたいな、そういうタイプの人ですね。きっと、見識も深かったでしょうし、また人格者でもあったでしょうね。まあその方がイエス様をお尋ねになったわけです。で、その時イエス様は、誠に誠にあなたに言います。これ面白い言い方ですね。誠に誠にあなたに言います。普通の日常会話でそんなことは使わないと思うんですよね。例えば息子にね、誠に誠にあなたに言います。お茶をいっぱい入れてくれんか。そんなこと言った試しないですし、まあ日常で使わないでしょう。確かにこれはね、あまり日常的に使う言葉ではないでしょう。つまりこれはね、今から大事なことを言いますから、よく聞くんですよ。まあそういう意味があるわけです。誠に誠にあなたに言いますと、イエス様がおっしゃったわけですから、ニコデモは聞き耳を立てて、何をおっしゃるんだろうかと集中したに違いありません。まあそうすると3節でね、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできませんっておっしゃったんです。ニコデモは最初ね、夜訪ねてきて、うやうやしく、イエス様にね、ご挨拶をするわけです。まあさすがにそういう人格者ですね、礼儀正しい。でも、イエス様はもう単刀直入に、ニコデモが知りたいこと、ニコデモが聞きたいと願っていることを、ポーンとその真理をおっしゃったわけなんですね。まあニコデモはね、まあそれに面食らったかもしれませんし、イエス様のよく聞きなさいって言われておっしゃった言葉が、 よくわからなかったんですね。だから彼は困惑しながらイエス様に答えるわけです。いや、人は老いていながらどうやって生まれることができますか。もう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうか。と、そんな答えを返すわけなんですね。ニコデモは新しく生まれるという言葉を肉体の誕生のことでしか理解することができなかったわけです。でも、イエス様がおっしゃったのは、肉体の誕生のことではなくて、霊的な誕生のことをおっしゃってたわけですね。私たちも、信仰生活というものを、目に見える次元、この世の次元で捉えているのならば、ニコデモと同じような反応になってしまうかもしれませんね。新しい霊的な誕生。これは霊的な体験として私たちが受け取り、そして新しい命の御霊、この霊的な命に生きることなんですね。まあ、イエス様はね、親切な方ですから、私わかりません。そんなお母さんのお腹にもっぺんも入って物が入れることなんてできないでしょう。って、こう、大きなクエスチョンマークを抱えているニコデモに親切に補足説明を加えてくださるわけです。で、それが先ほど皆さんとお読みいただいた五節なんですね。誠に誠にあなたに言います。まだここでもよく聞きなさいよって言ってるわけですよね。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。キーワードは何でしょう？ここで鍵となる言葉は、水と御霊ですね。水と御霊によって新しく霊的に生まれると、イエス様おっしゃったんです。まず最初の水というのは何でしょうかね？水と聞くと、洗礼式の水を連想させます。まあ、イエス様もそのことをちょっと意識しながらおっしゃったのかもしれませんけれども、まあ、水というのは、聖書の中では、御言葉というふうに言うことができます。エフェソ人への手紙の5章26節にね、キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためでありという一節があります。御言葉により水の洗いをもって。つまりここでパウロは御言葉により水の洗いをもってと、この御言葉のことを水に例えて語っているわけなんですね。まあ、そうすると、ヨハネ3章5節の水と御霊というのは、御言葉と御霊と、そんな風にね、読み替えることができるんですね。御言葉と御霊によって神のこと、国に入る。それはどういうことでしょうか。先ほど、信仰というのは意思決定だと、そういう風に申し上げました。その意思決定と導く、じゃあ根拠はどこにあるんでしょうか。先ほどローマ書10章10節の御言葉をお話ししましたね。人が心で信じて義と認められ、口で告白して救われると、聖書に書いてある。御言葉に書いてある。それが根拠です。私たちが、この天地をお作りになった神様を知るのは何によって知ることができるんですか？それは、はじめに神は天と地を創造した。という創世記1章1節の御言葉によって知ることができるわけですよね。そして最初の人、アダムとエバが罪を犯し、そのためにその子孫である人類全体が生まれながらの罪人となってしまったということ、その壮大な物語がこの聖書の御言葉を通して語られているわけです。そしてその罪を取り除いてくださるお方が、この地上に来てくださった。神ご自身が人となってこの地上に来てくださった。そのお方こそイエス・キリストであるということを私たちはこの聖書の御言葉を通して知るわけです。まあもちろん、この世に礼拝に来られて、 小山先生が語ってくださる、そのメッセージを聞いて信じなさった方々もたくさんおられると思いますが、でも先生が語っていらっしゃる言葉は一体何か、その元はどこにあるのかというと、私たちが手に持っているこの聖書の御言葉ですよね。だから私たちは御言葉によってイエス様が人となってこの地上に来てくださり、罪を取り除くために私の身代わりとなって十字架にかかって死んでくださった。これらのことはすべて御言葉によって知るわけです。ですから、信仰の意思決定の根拠、それは水に例えられているこの御言葉であるということがわかります。さて、イエス様は御言葉によって新しい命を得ると、救われるのだとおっしゃっているわけなんですが、それだけではありません。水と御霊、そのようにおっしゃっているわけですね。御言葉を根拠とする私たちの意思決定だけではないんです。そこに神様の介入があるんですね。イエス様、私はあなたを救い主として信じます。そのように意思決定し告白する瞬間、神様は私たちのその告白を受け取ってくださるんです。そして私たちに目に見えない形で触れてくださる。それだけではありません。私たちのうちに神ご自身が住んでくださるんですね。いや、めっそうもない。こんな私に神様住んでくださるなんて。って、そのように遠慮なさる方もおられるかもしれませんが、遠慮は無用です。神様がそう決められたから。あなたがイエス様を信じますと、そのように告白し、信じて受け取るならば、神様の方から働いてくださって、あなたのうちにお住みくださるんですね。そのお方こそが、御霊なるお方。聖書の中では聖霊とも言われます。聖霊も御霊も同じ、お方を表しているわけですね。同じ神様です。御霊が働いてくださるので、だから、実は私たちは救われたってわかるんですね。そうでなかったら、私たちはクリスチャンになった後もね、努力して、はぁ、私はクリスチャンだ。ね、一日に十回、私はクリスチャンだ。私はクリスチャンだ。私はクリスチャンだ。ね、そう言わなければね、忘れてしまうって、そんな不安に駆られるかもしれませんね。そんなことする必要ないんです。あなたが一度、イエス様を救い主として信じたならば、神様が信じる力を与えてくださるんですね。私は中学2年生の時にイエス・キリストを救い主として信じる決心をしました。その時とっても不安だったんです。何に不安を感じたかというと、今イエス・キリストを信じてクリスチャンになったがいいが、果たしてクリスチャン生活というやつを続けていくことができるだろうかっていうことが不安だったんですね。皆さん三日坊主っていう言葉あるじゃないですか。三日やったら飽きてしまうって。私、その当時のね、親からつけられていたあだ名がね、二日坊主だったんですね。三日も持たない。もう二日経ったら飽きてしまう。まあ本当にね、小さな時に漫画家になりたいとかね、お医者さんになりたいとかね、天文学者になりたいとかね、宇宙飛行士になりたいとかね、もういろんな夢を持ちました。もう言うことがコロッコロッコロッコロ変わるんですよね。まあそんな性格を自分でも分かっていましたから、生まれて初めて教会というところに行き、生まれて初めて聖書の御言葉を聞き、そしてイエス様が救い主だという知識を受けた時に、信じたいって願ったんです。でも、信じ続けるかどうかっていうことが不安でたまらなかったんですね。だからその時、堺福音教会の副牧師であった福野正和先生、今は南大阪福音教会の牧師ですね。KBI の理事長をしていらっしゃる先生ですが、その先生がね、北君心配しなくていいよ。信じるとね、神様が信じ続ける力を与えてくださるから、安心したらいいよっておっしゃってくださったんです。あ、そうか。神様を信じるということは、神様が信じる力を与え続けてくださる神様だということを信じればいいんだと。皆さん安心しましょう。 信仰生活をね、続けていくこと、一生懸命自分自身を夢中ってね、信仰生活続けなきゃいけないということじゃないんです。一旦イエス様を信じたらね、イエス様が信じ続ける力を与えてくださるんです。それが証拠に、私はイエス様を信じてからもう何十年と、こうして信じ続けてるんです。あの二日坊主だった男の子がね、62歳になるまで、イエス様をね、一時でさえ信じないと思うことなく、信じ続けることができたのはどうしてですか？それは私のうちに御霊が住んでいらっしゃるからなんですよ。何か、あ、御霊がおられるとか、わかるわけじゃないですよ。あ、なんか御霊がいらっしゃる感覚がある。時々ありますけど、でも、常時そういうものがあるわけではありません。でも、自然と私のうちに住んでくださっているんですね。だから、努力して私はクリスチャンだと言い聞かせる必要はないんですね。御言葉を根拠にするその第一歩、踏み出す信仰があったならば、神様が私に信仰の確信と御霊による平安を与えてくださって、信じる力を備えてくださるんです。それは、私一人の決心ではなく、また、神様の一方的な働きだけでもなく、まあそういう意味で言うと、新しく生まれる。この、言い換えると、この救いというのはね、私と神様の共同作業なんです。私たちの側では、イエス様を信じますと、そのように意思決定し、告白すること。そうすると、神様が答えてくださって、そうだよ、お前の信じた通りになるよ、と、私のうちに進んでくださる。まあ、今申し上げたことを土台にして、一番最初、ケン先生と皆さんお読みいただいた、ローマ人への手紙の8章の14節、16節、この御言葉に変えるとね、その意味がよーくわかると思うんですよ。まあ、もう一度読んでみますね。神の御霊に導かれる人は皆神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。御霊ご自身が私たちの霊と共に、私たちが神の子供であることを証ししてくださいます。あなたの信仰生活の第一歩は、イエス様を信じますという意思決定と告白から始まりました。そして、その決心と告白を現実化して、そして私たちの生活の中に与えてくださるお方が、御霊なる神様なんですね。この御霊なるお方は、私のうちに住んでくださって、私のうちに救われた確信を与えてくださるんです。それだけじゃないんです。私たちのうちに、神の子としてのアイデンティティを与えてくださる。まあ、ちょっと難しいアイデンティティなんて横文字を使いましたけれども、辞書で引っ張ったらアイデンティティってなんかわけわからんこと書いてあるんですね。自己同一とかね。自己同一を与えてくださるんです。ピンとこないですよね。ある先生が言いました。アイデンティティをね、訳すとしたらね、お里っていうのがいいと思います。お里が知れるっていうような言葉があるでしょ？もうその人が身に染み込んでいるような自分自身の意識です。自分が自分であるということ。それがアイデンティティですね。神の子というお里を神様は与えてくださるんです。どうですか？今日皆さんは神の子のお里を自分の中に感じて生きておられますか？アーメン！感謝です。そのように言える人は本当に感謝です。でもある方はね、なかなかそう思えないっていう悩みを抱えていらっしゃる方もおられるかもしれないですね。私は確かにイエス様、あの何年前かの時に信じました。あの伝道集会で信じました。また、個人伝道を通して私はイエス様を信じますと告白しました。でもやっぱり私は罪人じゃないかなってそう思うんです。神の子と呼ばれるにはちょっとまだまだ到達してないんじゃないかなと思うんです。そんな感覚を持って悩んでいらっしゃる方はおられないでしょうか。 で、まあ先ほどですね、私は30年前に本籍地を結婚式を挙げた堺福音教会の住所に移して、そこから夫婦の生活がスタートしましたという話をしましたね。父親を離れ、二人は一体となると。まあ、私はね、その時、結婚してからですね、私は自分が生まれた、この父母が作った家庭でもなく、また妻の美希子が育ったその家庭でもなく、この二人のオリジナルな家庭を築こうと、まあ、信仰生活スタートした時にね、意気揚々と結婚生活を始めたんですね。まあ、やがて2年経って一人目の娘が生まれ、さらに2年経って長男が生まれ、さらに2年経って次男が生まれ、さらに2年経って三男が生まれ、さらに2年経って四男が生まれ、合計5人の子供の父親になっていくわけなんです。まあ結婚する前からね、私は一つ決めてたことがありました。それは、絶対私の父のような叱り方は絶対しないよ、というふうに、そういうふうに心決めてたんですよ。というのはね、まあ私の父は、まあ普段は優しいんですけどね、子煩悩な父なんですよ。けれど、怒り出すと、これはちょっと困るんですよね。なんか怒り始めるとね、自分の中でその怒りが、こう、怒りですか?エスカレートしてくるんですよね。怒ってる自分になんか怒ってくるんですよね。だからね、なんかもう最初、こらって叱られたら、あ、来たと思うんですよ。でも、それからもう怒り出したら止まらない。だんだんだんだんエスカレートして、そのうちもう手が出たりね。小さな頃にね、身ぐるみ剥がれてね、裸棒にされて、庭の外に掘り出されたことがありました。自分の記憶には残ってないんですけどね。今だったらもう児童虐待になるようなことでしょうけれど、まあ、本当に怒りが始めたらもう止まらない。もうあれは嫌だ。絶対自分の子供にはね、そんな風にはしないぞ、と心に決めたんです。一人目、長女が生まれました。まあ、女の子は良かったんですね。可愛い可愛いってしながらね、育てたんです。でもね、長男が生まれ、次男が生まれすると、まあ、子供3人ぐらいの時でした。ということはね、上の子が4歳、下の子が2歳、一番下の子、その時の次男がね、0歳。だんだん大きくなってきて、長男が4、5歳ぐらいになった頃でしょうね。一番手がかかるわけですよ。もう余裕がなくなってくるんですよ。そしてね、そんな時に限ってね、息子たちがね、もう勘に触ることをするんですよね。もう、今メッセージの準備してる最中やのに、っていう時に、横でわーって騒いでたりとかね、お父さんとかってやってくるわけですよ。まあちょっとね、優しく接してあげればいいのに、私の、なんて言うんでしょうか。発火ポイント。火がつくんですね。ボーッと燃え上がるわけです。うるさーいとか言って。で、それやり始めるとね、なんとね、同じことやっちゃうんですよね。もう、その怒りがね、怒りを生んでね、もう止まらなくなってしまって、止めどもなく怒りつけて、叱りつけて。もう子供ギャンギャン泣くしね。なんで泣くんやってまたそれに対して怒ったりしてね。で、ちょっと心が収まってからね、シューンってなるんですよ。ものすごい自己嫌悪が襲ってくるわけですよ。もう絶対父親のようなあんな叱り方は自分はしないと心に決めていたのに、なんだ全く同じことやってるじゃないかって気がつくんですよね。まあ考えてみると、自分の父親のイメージ、そして父親に怒り方っていうのを教わったわけではないんですけれども、そのお手本は自分の怒られ方でしかなかったわけですので、結局同じ怒り方をしてしまうんだということがあったわけです。まあ、いわば古いアイデンティティのままで新しい家庭を築こうとしている自分の姿を見せつけられたわけですね。皆さん、これはね、信仰生活でも同じことが言えるんじゃないかと思います。ある方はイエス様を信じて、ハレルヤ!私は罪解放されました。罪許されました。 これからは罪とは縁のない、そういう清い正しい生活を歩んでいきます。そのように生きようよと一歩を踏み出します。でも、信仰生活を踏み出して歩んでいく中で、波乱にとどまってしまうんです。あれ？おかしいな。新しくされたはずなのに。また悪いことを思っている。ああ、しまった。あんな悪いことまたしてしまった。罪だと分かっているのにあんなことをしてしまった。おかしい。私は罪から解放されたはずじゃないのか。罪許されたはずじゃないのか。ということは私は罪を犯さない人間になったはずじゃないのか。と、そういうところで立ち止まって、古いアイデンティティのままに自分を取り残してしまう。そういう方いらっしゃいませんか？罪人時代のアイデンティティを残したままで、神の子を生きようとして、何か砂を噛むような思いに悩んでいる人はいないでしょうか。古き自分を殺そうと努力するんだけれども、努力すればするほど死にきれていない自分自身の性格が現れてきて、本当は私がクリスチャンなんだろうか、と、そういう思いに苛まれる。少なくともね、そういうところをクリスチャン生活の中で私は、歩んできましたね。中学2年生の時にイエス様を信じたんですけれども、高校生になる頃に一つの事件がありました。それは、事件って言ってもそんな大事件じゃないんですよ。安心してください。同じ高校生同士でね、近くにキャンプしに行こうってことになりました。キャンプって言っても本当にテントを張ってね、するキャンプです。同じクリスチャン仲間で行くことにしたんです。ところが、その時私は熱を出してしまった。行けなかったんです。一緒に行こうと自転車で誘いに来てくれた友達をね、ごめん、熱出て行かれへんねん。まあええやん、行こう行こうとか言われたんですけれども、まあ母親が行っちゃダメって言われてですね、私はしぶしぶ、まあその時熱を出しながら、うなりながらですね、ベッドに着いたわけです。さて、その時ね、友達を送り出す時に、楽しんできてなぁ、祈ってるからなぁ、って言って送り出したんですよ。私、とっても真面目な性格なんで、自分で言うのも変ですけど、その晩、そのことを思い出したんですね。それで、ベッドの上に正座してね、お祈りの姿勢をとって、愛する天の父なる神様、今六甲山にキャンプに行っている高校生クラスのお友達をどうぞ祝福してください。祈り始めたんですよ。そうするとどうでしょうか。私の心の内に声が聞こえてくるんですよ。嘘つけ。ほんま行きたかったのに行かれへんかったのに悔しいと思ってるやろ。という自分の声かな。それともサタンの声でしょうかね。聞こえてくるんですよ。この耳に聞こえたわけじゃないですよ。心の中に思い浮かんでくるわけですよ。苦しくなりましたね、私は。いやいや、クリスチャンがそんなこと思っちゃいけない。そんな羨んだりね、そんなことはしたいか。その思いをぐーっと押し殺そうとしたんですよ。でもね、イエス様どうぞ祝福してくださいと祈れば祈るほど、嘘つけ、嘘つけという思いが湧き上がってくるんですね。もう私もとうとうね、たまらんようになってしまってね、神様ごめんなさい。悪いけど、本当はね、祝福してほしいとは思ってないんです。ってね、祈っちゃったんですね。本当は雨でも降ればいいんだと思ってるんです。ね。散々なキャンプになったらいいと思ってるんです。ってね。まあそういうふうに言ったんですよ。実際雨降ったんですね、その時。神様が真実のお方ですね。そしてね、キャンプに行った子たちがね、二手に分かれて登ってたんですけど、山頂で合流することができずにね、一つのグループは、このポールを持ってるグループ。一つのグループはこのテントの生地を持ってるグループ。だからね、テント立てれなくてね、野宿したんだそうですよ。まあ怖いなと思います。皆さんあんまりね、そういう呪い祈りは絶対しない方がいいと思います。けれど、私の体験から正直に話するとね、まあそういうことがあったんです。その時にね、どうだったと思うんですか？本当のことを祈ったから私スッキリしたと思いますか？そんなこと全然ないんですよ。お前一体何祈ってんねん。何やねんそれ。って自分を責める思いがやってくるんですよ。サタンって狡猾ですね。私たちにね、嘘をつくでしょ。そして嘘をついてね、 それぐらいのことしてもいいよ、ね。人間やねんから。そんなことぐらいしても構えへん。そんな思うのが当然やんか。って、最初はそう誘いかけてくるんですよね。で、それに乗るでしょ。で、私もそれに乗ったわけですよ。本当はもう、このむちゃくちゃになったらええと思ってんですって、やったら今度はね、サタン、こらって言うんですよ。まあ今何言ったって。クリスチャンがそんなこと祈っていいんかってね、今度攻めてくるんですよ。ね。ある時は嘘をつき、ある時は告発する。それがサタンの姿ですよね。私もしょんぼりしてしまってね。ああ、もうこんな俺はクリスチャンとは言えない。もう今度日曜日教会に行ったらそれでおしまいにしようって。そこまでね、ドーンと落ち込んでしまったんですね。まあ普段、自転車で教会に通ってたんですけど、軽々とペダルを漕ぎながら教会に通っていた。でもその日曜日は違いました。なんとペダルの重たかったことか、教会が本当にこんなに遠いと感じたことはあの時なかったですね。普段は一番前の席、それが自分の特等席だと思って座っていました。けれどその日ばかりは一番後ろの席に座ってね。そして、ああ、これで教会に来るのが最後か、なんて変な考えに浸りながらですね、礼拝の時を過ごしました。賛美があり、祈りがあり、そしてメッセージがありました。当時私の恩師であるガキヤ光雄先生がお話ししてくださったんです。その時にね、どこからメッセージされたのか私は今はよく覚えていないんですけど、一つの例え話をなさったんです。で、こんな話でした。もし皆さんが夜ね、お茶を飲もうと思って、急須にお茶を入れて、そしてそれを湯飲みに注いで、飲みかけたとします。で、それを置いて、まあそれを忘れたままね、床に着いたとします。朝起きて、ああ、お茶飲みたいなと思った時に、その冷たくなってしまったお茶をね、そのまま飲んだりしますか？そんなことしませんよねって。そのお茶は、流しにザーッと捨てて、空っぽにして、その空っぽの湯飲みに新しいお茶を注ぐんと違いますか？ 100% の体験をしたいと思ったら、0% の体験をしないといけません。私その時ね、その言葉がスーッと入ってきたんですよ。僕はイエス様を信じた時に、ああ、罪救われた、晴れるやーって思いました。でも、本当の自分の罪深さ、その時まだ分かってなかったんですね。罪人だということは分かりましたよ。でもね、一方でね、いや、でもあいつよりマシや、とかね、いや、こいつよりかはマシや、という、そういう思いがありましたね。でも、そのどん底の体験を通して、自分でどうすることもできない、そういう古い自分を抱えているんだということを知らされた時に、本当に自分は罪人だったんだな、ということが分かったんです。そして、その罪のために、自分でどうすることもできないその罪のために、イエス様は十字架にかかって死んでくださったんだ。それが救いだと、その日、初めて私は分かったんですよ。古い人に死んで、そして新しい人に生きる。それが解決だったんですね。ご一緒にお祈りしましょうとイエス様が、そのガキヤ先生おっしゃってね。そしてお祈りするときに、私のこの閉じたまぶたにイエス様の十字架がぼわっと浮かんできました。ああ、イエス様あなたがその十字架にかかって死んでくださったんですね。私の救いのためでした。と、そのように心の中で思いに巡らしていると、その十字架ずーっとこう、ズームインしてくるんですね。そしてよーく見るとそこにかかっていらっしゃったのはイエス様だけじゃなかったんです。イエス様と私が十字架にかかっているその映像が御霊様によって見せていただいたんですね。そうか。イエス様が十字架にかかられた時に私も一緒に十字架にかかったのだ。今日のね、御言葉。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、ことする御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアバ父と叫びます。アバ父。これはまさしく私たちのね、自己認識を変える呼び名ですよ。 天の父なる神様とその関係が本当に親密になるんですよ。アバというのは、これはアラム語です。まあ、父親を言い表す言葉ですけれども、父上とかね、お父様とかっていう、まあそういう言葉ではなくて、お父ちゃん、あるいはパパとかね、ダディって呼ぶ人は皆さんの中にはあんまりいらっしゃらないかもしれないですけど、要は一番呼びやすい、親しみを込めて呼ぶ、その呼び名がこのアバなんですね。密接な神様との関係を表す言葉です。イエス様は、天の地なる神様にね、アバーと呼びかけました。旧約聖書時代、そんな風に神様に呼びかける者はいなかった。でも、イエス様はそれほどに父なる神様との間の距離がなかったんです。もう顔と顔を合わせるように、父なる神様との関係を持ったんです。そして驚くべきことに、イエス様だけではなく、イエス様を通して救いを受け入れた私たちにも、アバと呼ぶ特権を神様は与えてくださっているんですよ。あなたにとって神様は遠い存在ですか？そうであったならば、今日、アバと呼びかけましょう。天のお父ちゃん、天のパパ、一番あなたの親しい呼び名でね、お父様に呼びかけようではありませんか。まあ、今朝のね、この聖書箇所の一つ手前の節、ローマ人への手紙の8章13節にね、こう書かれています。皆さん、声合わせて一緒に読んでもらってもいいですか？ローマ書8章13節3、はい。もし、肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬことになります。しかし、もし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きます。ここにね、体の行いを殺すなら、あなた方は生きますと、そのように書かれてますが、それは何によってと書かれてますか？何によってですか？そうですね。御霊によってと書かれてるでしょ？多くの人が、あの中学生の時の私もそうでしたけれども、勘違いしてます。肉の力で体の行いを殺すならばと勘違いしてるんです。聖書はそうは言っていません。御霊によってなんです。あなたはあなたの肉の力であなたの肉を殺すことはできません。私が一生懸命そんなん、もう羨ましいとか思っちゃいけない。憎いと思っちゃいけない。散々になればいいと思っちゃいけない。と、自分の力で押し殺そうとしてもできなかった。けれど、古い人がそんな風に思ってるわ、と。御霊に委ねたらいいんです。そうすれば御霊が、古い人がそんな風に反応してるな、って。ね。でもそれでいいんやん。それでほっといたらいいんやん。もう古い人は、私と一緒に十字架にかかって死んだやろ、って。そうおっしゃってくださるんですよ。そうそう。また古い人に引きずられそうになった。でも私は、私のうちに住んでおられる御霊様、新しくされた私、これを選び取ればいいんだと。やっぱり信仰は意思決定なんですよ。御霊に委ねた生活を選び取ればいいんですよ。そうすると御霊が働いてくださるんです。あなたの肉はあなたの肉を殺すことはできません。でも御霊はあなたの行いを殺すことができる。イエス様は私たちの肉の死の場所を用意してくださった。それが十字架です。十字架はイエス様だけが死んでくださった場所ではなくて、私たちの古き人、私たちの肉が死ぬ場所なんです。そして肉に死ぬことを実現してくださるのが御霊なる神様なんですね。今朝、踏み出す信仰というこのタイトルを見て、自分の肉の頑張りで信仰の一歩を踏み出そうと考えた方いらっしゃいませんか？そうではありません。それは肉の次元であって、ニコデモがね、どうやって生まれることができるでしょうか、というのと同じことになってしまいます。それは信仰の働く場ではないんです。むしろ肉の頑張りを捨てて、御霊にお任せして、そうすれば御霊があなたの肉を処理してくださって、 あなたのうちにあるアバ意識を、ああ、神様あなたはこんなに近かったんですね。ああ、イエス様、あなたの救いはこんなにも深くまで及んでいるんですね。ということを体験することができるんです。お祈りしましょう。あらばばしからららら、リアサラバラリアサレルヤシュ。ハレルヤ、ハレルヤ。神は善人にも悪人にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださるお方だと聖書は言いますね。今日もしとしととこの梅雨の雨が降っています。そして私たちの心の内にも神様は恵みの雨を降らせてくださっています。今日心乾いてこの街道に足を向けた方いらっしゃいますか？深い在籍感を抱えながら重い足取りでここに来られた方いらっしゃいますか？イエス様は今日恵みの雨を注いでくださいます。あなたの干からびた乾ききったその心に恵みの雨を注いでくださいます。殺伐としたあなたの心の風景に神様は今緑の野を生い茂らせ、私たちをその緑の牧場に伏させてくださって、憩いの水のほとりへと招いてくださっています。今この場所は御霊が注がれる場所、あなたの心に平安と希望が与えられる場所です。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。愛する天の父なる神様、あなたを信じ一歩踏み出し、そして主を新しい信仰の次元へと私たちは日々日々入っていきたいと願っています。主よ、このしもべも中学生の時にイエス様あなたと出会い、青年時代を過ごし KBI に入学し、そして主よ、伝道師副牧師を経て30年間の東京チャペルでの働き人としての歩みを歩んでまいりました。その中で、ああ、私はもう完成した、などとは、一度も思えることはありません。依然として不完全ですし、私のうちに古い人が引っ張りついているような、そんなことを感じることがたびたびあります。でも、御霊なるお方は、イエス様、あなたを主と信じますと告白したその時から、どんなに居心地が悪かろうと、私から離れることなく、ずっと住み続けてくださって、今日まで至っていますし、これからもずっとそうです。ありがとうございます。今日この礼拝に集われた愛する兄弟姉妹を一人お一人のうちにも、今聖霊は共にいてくださり、そして主を、あなたを信じます。あなたに信頼して歩み続けますと、そのように心を決めて、例の一歩を踏み出すときに、そうだ、その通りだと、そのように内側から励ましの声を持って支えてくださいます。ハレルヤ、主よ。疲れている人いますか？重荷を持っている人がいますか？そうであるならば、今日この十字架のもとに、その重荷を下ろしましょう。主は私たちに平安を与え、憩いを与えてくださるお方です。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。オーラララララララリアサラバラリアサンダラリリース。オーリビリリリシキリビリリースカバラリアサラバラリアサンダラリリース。今ね、威厳で祈れる方はね、どうぞ威厳でお祈りください。霊の賛美捧げれる方はね、どうぞ霊の賛美捧げていきましょう。
主よ、ハレルヤ。サンダラバラシリビリリシカラバラバサンダラリアサレルヤ、リリビリリシキリビリリシカラバラリアサレルヤ、ハレルヤ。今まであなたは狭い狭いその部屋に閉じこもっていたかもしれません。四方八方塞がれたその場所にいたかもしれません。真っ暗なその部屋に、けれど主は今その壁を取り除けてくださいました。実はあなたが一人ぼっちで暗いその場所に佇んでいると思っていたその場所に、神様は緑の牧場を用意してくださっていたんです。あなたはその場所へと今います。その場所に今あなたはいます。ハレルヤ、内なる御霊よ、今どうぞ湧き上がってください。ハレルヤ、ハレルヤ、オーリリリスカララリアサンダラリリス。ハレルヤー、ハレルヤー、おー主よー、おー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤー、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。今立ち上がって賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、神様は天の窓を開いてくださって、そしてご自身の御霊の賜物を注いでくださいます。今、私に神様は知識の言葉を与えてくださって、肝臓の悪い方が今日癒されることを宣言してください。と、そのようにおっしゃってくださいました。今、肝臓病を患っている方、今日癒しを受け取りましょう。あなたの肝臓は癒されます。ハレルヤ。また足首の痛みを抱えていた方がいらっしゃいますが、今日その足首の痛みが取り除けられます。信じて受け取ってください。主が働いてくださいます。そしてまた、この頭の痛みですね、偏頭痛でしょうか、ずっと抱えてこられた方、特にこのような低気圧が近づいているような時になると激しく痛む、そのような頭痛を抱えていた方、今日主はその痛みを和らげてくださって、少しずつですが、
あなたに爽やかな日を与え続けてくださいます。ハレルヤ、今日主はここに解放を与えてくださいます。肉体の癒しと、そして心の解放を与えてくださいます。愛する主をありがとうございます。さらに御霊の注ぎを与えてください。天から注ぎ入れるように、本当に揺すり入れるように、今癒しの御霊をどうぞ主を注いでください。オーラバラババサンダラバラシリビリリスカラバラリアサレルヤー。アラバラバラサンダラバラシリビリリスカラリアサレルヤー。イリリリリシリビリスカラリアサンダラリアサレルヤー。おー主よ主よ、おください。この後、献金と、そして健先生が祝祷してくださると思うんですが、今本当に神様が望んでくださっています。礼拝が終わった後、体の癒しのために、また環境の癒しのために、心の癒しのために願っていらっしゃる方、どうぞいらしてください。そのお祈りの時を持たせていただきたいと願っております。よろしくお願いいたします。